水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、6月に入りまして日本列島各地から梅雨入りのニュースが届くようになりましてね、またジメジメとした季節がやってくるのかなと思いますが、私なんかはね実は5月ぐらいから都内をテクテク、ウォーキングだとかランニングを始めた矢先なんですよ。毎年ねこのパターンなんだなっていうのに気がつきましたね。今スマートフォンのアプリでいろいろ便利なのがあって、例えば私が使ってるこれなんかはもう歩いたあるいは走ったところが全部これ軌道が地図として残るわけですね。で今日だと2時間34分、で、距離が 10.9 キロ約11キロ、消費カロリーが私の体重だと、1546キロカロリーいいよ。こういうのがこういうのを全部こう記録し始めると梅雨になるんです、私の場合はね。で梅雨が明けると今度は暑い時期になってね、熱中症に注意しましょう、外にむやみに出ないようにしましょうって言ってやっぱり歩かなくなっちゃう、外に出て走らなくなっちゃうというね、なかなか難しいもんでございますけれどもね、まだまだいい時期来るんじゃないかなね、乗り切りましょうね。こんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。それで、ね、街をテクテク立ったかするときに便利なものというのが今東京だとスイカだとかパスモっていうね、IC カードで、支払いができるあれが便利なんですけど、いつもねポシェットに入れてるの今日落としてなくしちゃった。しかもあれ記名式じゃない無記名式のやつだからもうそのまんまですよ。そういうのね記名式にしたりしないともう現代のそのねマネー生活というのはやってられないんだなと思いますね。まだまだ勉強です。今夜は旅好きの方にちょっとお得な情報をお届けしていきます。それにちなんで今週は創作落語をあつらえました。最後までごゆっくりお付き合いください。
水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組は水保証券の提供でお送りします。
落語の小道具といえばこちらの扇子、使い方次第でお箸にも刀にも変わります。お金の使い方も一つじゃありませんよね。将来の資産作りなら水保証券にご相談ください。水保証券は首都圏と近畿に200店舗以上。扇子だけに資産運用のセンスがあるってね。
そばにいる、そばにある、みずほ証券。
わみずほ。
改めましてこんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。落語千金、今週はちょっと新たな試みです。これまでお金に働いてもらうためにいろんな勉強をしてきました。
はい。さらにこの春からは実践的に株式投資を学ぶことができる株式投資トレーニングもスタートして、よりお金に働いてもらうための考え方、少しずつですけど分かってきましたよね。
そこで今週来週はちょっと成長したはずの私たちから、はい、ちょっとお得なお金の話題をお送りしたいなと思います。題して、談笑村田のお金の自由研究。
ちょっと尽くしではありますけれども、はい、まあ、投資というのもちょっとずつ長く息をね、長くというのが基本ですよね。
はい、お金の自由研究なんですが、みずほ証券が提供しているウェブサイト、お金のキャンパスに掲載されている記事から、今週は旅行積み立てというのをチェックしてみましょう。
旅行積み立て、ずいぶん昔、小学生の頃とかね、積み立てしましたよね、修学旅行の積み立て金って。
ああ確かに、学校にね、
懐かしいけどいいですね、夏の旅の香りがしますね。
そうですよね、はい、ゴールデンウィークから早一月が立ちまして、次なる楽しみといえば夏の旅行じゃないでしょうか。この夏はちょっと難しいんですが、ちょくちょく旅行に行かれる方にチェックしていただきたいのがこの旅行積み立てなんです。
これどういうものですか。
旅行ってお金がある程度貯まってから計画するっていう方多いですよね。この旅行積み立てっていうのは旅行会社や航空会社が行っているサービスです。 毎月一定額を積み立てていくと、積み立てた額以上の旅行券や航空券が手に入る。
ああそうか、あつまり手元でまあ、お金を貯めるだとか運用していくんじゃなくて、はい、もうその旅行会社航空会社に直接、
はい、預けてしまうと、
はいはい、
で、航空会社旅行代理店もねたくさんプランがあっていろいろ見たんですけども、はいはい、例えば大手航空会社のサービスの一例を紹介しますと、はい、積み立てる回数は会員限定、一時払いの6ヶ月満期、うん、あと毎月計画的に積み立てる毎月払い、ねうん、こういうコースがいろいろあるんですが、うんうんまあ、一時払いコースとかね、うん、例えばこの一時払いコースの場合は、うんまあ、一括でバンと払っちゃうんですけども、はい、満期の設定を30万円として、はい、30万円ぐらいの旅行がしたいなと想定して、うん、12ヶ月預けた場合には、うん、支払い金額は29万1263円でよくて、
お
ね、で30万円12ヶ月後に30万円分になると、
あなるほどなるほど、
8737円お得、うんうんまあ、年率で計算するとほぼ 3% になる。
へでよくあの今航空会社だとね、うん、早い割引とかあるじゃないですか、
まあ、
鉄道もそうですけれども、
ねう
んうん、つまりそれに近いですよね。
あそうですね、
1年前にその30万円じゃなくて29万円何がしを払うと、その1年後30万円として使えると。
使えると。
お
で旅行の計画が変わったらそこにまたプラスして自由に使うことができる、
はい、あそれが1年だったりだとか、うん、半年だとかいろいろ設定もできるわけですね。
設定がいろんなプランがあるんですね。で行き先限定プラン、まあ、例えば日本人に人気のハワイとかですね、いろんなプランがあってよりお得なものもある、いうことなんですね。
へじゃあ行き先限定プランハワイ限定っていうのがあるってことは、基本的にはどこでもいいってことですよね。
そうですね、他のプランは、
ああそうか、じゃあ私みたいに ね日本中あちこち、だとかこの仕事で行くっていうのはもうどこの仕事かわからないけれども航空機で行くパターン多いっていうのは、もう1年先だとか3年先これ早めに払っておくと、
そうですよね、
お得だってことですよね、
うん、
どのくらい得なんだこれって。
これさっきの30万円の分で計算すると12ヶ月預けた場合年率でほぼ 3%。
おお、
ね、
3%、 3%これはお得じゃないですか。
なかなか大きいですね、
ね、このご時世で積み立て金に 3% 近い額が上乗せされる、これ嬉しいですね。
航空会社や旅行会社というのは独自のクレジットカード作ってますよね、
はいはい、
積み立ての支払いの時に、そのカードが使えるそうなんです、ってことは、マイルやポイントが貯まると。
お
二度おいしいですよねこれ。
じゃあその30万円その1年前にドンと払ったよっていう分もこれもマイルに加算されると。
はい、
おお得じゃございませんか。
大きいですよね、
何か注意するところってあるんですか、ね、
多くの場合は積み立てたお金は積み立てた会社でしか使えない。
あそりゃそうですよね、
あと現金で戻ってくるわけではないので、
ま
あ、旅行券としてしか使えないと、
ま
あ、そういういろんな制約があるようなんですね。
そうか、いや本当に早めの割引っていうのの拡大版拡張版みたいな感じですよね。あお得だねこれは。
で、まあ、他にも途中解約した場合積み立てた金額の全額が戻ってこない可能性とか、その旅行会社とか航空会社が経営破綻した時なども保証されないなど、
まあレアケースではありますけど一応そういう危険性はあるぞと、
まあ、そういうのもぜひチェックしていただきたいと思いますが、
旅行好きの人あるいは本当仕事であちこちね飛び回る人、
ですよね、どうせ使うんだったらお得に。
これはいい話です ね、
お金に関する身近でちょっとためになる情報、このお金のキャンパスに掲載されています、談笑村田のお金の自由研究、今週は旅行積み立てに関する自由研究でした、
いいですね、
さあ談笑さん、
はい、
今日のテーマ旅行ということでしたが、今日はどんな一席お話しいただけますか。
はい、私が作ってきました創作落語、ズバリ社員旅行です。お楽しみに。社員旅行、私のようなね落語家からすると随分羨ましいんですけれどもね、いつもは違う部署で働くみんなが一堂に集まってゆったり温泉に浸かって宴会で楽しく盛り上がる、それで随分会社の士気が上がるなんていうそんな人もいますけれども、いやいやどうもどうもどうも、どうも、出てまいりました、こちらが部長です。どうも、そして私が課長です。二人揃って3、はい、え 勘弁してくださいよ。さっき打ち合わせしたじゃないですか。ああすまん、お願いしますね。2人揃って、ああなんだ、中間管理職です。中間管理職、そうですそうです。いやー今日は待ちに待った社員旅行ですね。この広い宴会場にいっぱい、実に153名ですかね、社員並びに関係の皆様にお集まりいただきました。改めまして、蛇のマークでおなじみのガラガラガラス工業、毎年恒例の色尾温泉旅行にようこそお越しいただきました。はい、年に一度の温泉旅行ですよね。えそうです、日々これ仕事ですからね、どうしても嫌なこと辛いことあります。積もり積もったストレスをパーッと晴らすのがこの一泊旅行です。盛り上がりましょうよね。はい、拍手拍手拍手。さあ盛り上がってまいりましたね。今年の宴会の、進行役はこの2人、こちらが私、資材調達部部長、前田泰造と、そして私、資材調達部第二課長林田勝正でございます。二人揃って部長課長ありがとうございます。この後も今日は司会を務めますんでね、一つよろしくお願いいたします。はい、いやいや、またまた、あんなバカない、そこ、飲む前から酔っ払うの禁止ですはい、まずは何はさておきですよね。社長より開会のご挨拶をお願いいたします。大きな拍手でお迎えください。さあこれから乾杯となります。美味しい料理が並んでお酒が入る、カラオケがあったりなかったり、散々飲んで騒いで湯上がりの浴衣の裾が乱れ始めると宴会もお開きとなります。ところがまだまだ飲み足りない連中がラウンジでうだうだとしておりまして、ねえ部長、部長、今寝てたでしょ。部長今完璧に寝てましたよね。寝てない、私のね話を聞いてるんですかって言ってるんですよ。聞いてるよ、聞いてる。じゃあ改めて今日の司会の大役、お疲れ様でした。お疲れさん。だからですね、あの宴会の初っ端、お前と俺と二人で漫才やるって言い出したの部長ですよ。何が漫才ですか、部長ったらすっかりポンコツじゃないですか。私ばっかりペラペラ喋って、そうすると部長がうーとか、でまた一生懸命こっちがペラペラペラって喋ると部長がうーんって、あれね、相槌以下ですよ。台本に書いてあった内容の間違いなく 99% 私が喋りましたよ、本当に。だって部長ったら自己紹介までやらせるんだもん。なんでこっち長って振ると私がっつってこっち見るんですか。しょうがないから部長の自己紹介までしちゃった。打ち合わせの時には、いや俺は宴会部長って呼ばれてるんだ、大船に乗ったつもりでいる、だって。どこが宴会部長ですか。じゃあ私は宴会部長代行ですか。聞いたことありませんよ、宴会部長代行なんて。ねえねえ部長、ねえ部長変って、また寝てましたよね。寝てない、寝てませんいやでもね、部長飲むとすごいんだ、宴会の最後。ねえねえ覚えてますね、今年はねとうとう社長に絡みましたよね。おい社長、今日という今日はビシッとビシッと言わなくちゃいけないから、ちょっとお時間いただけませんかって。ちょっと待った、誰に言ったんだって。社長にですよ。誰が。だから部長が。俺が。もうね、酔っ払ったら部長は最強こともあろうに社長を呼び止めてビシッと言っちゃうんだもんなあ、ちょっとあの水を一杯もらえるかな。ああありがとう。ああすっかり酔いが覚めちゃったね。あの俺は社長にどんなことを言ってたんだいいですかとね、この社員旅行ってのは社員にとっての業務の一環ですか、それともプライベートなんですかってビシッと。それで業務ならもちろんのこと、この会社の連帯を大切に思えばこそ、プライベートだったとしても会社のために時間を割いて家族を家に置いて、こうして社員一同温泉までやってくるんでしょって。はあそうか、 大きな声でしたよ。もうね、騒ぎを駆けつけてみんな集まってきちゃった。専務からね、社長の奥様からぐるーって取り囲んで、みんな覗き込んでましたよ。で、そしたらね、部長ドーンって言い放ちましたよ。そんな社員一同の頑張りのおかげで会社の業績も上向きじゃないですか。この年に一度の社員旅行の費用くらいはね、会社が出しましょうよ。社員が自腹で積み立てるなんて情けないと思いませんか。あ、そう、めまいがするな。社長は何か言ってたか。部長の肩にガーンって手を置いてね、もっともだ、確かに君の言う通りだ。嘘だろ、どんな顔してた。満面の笑みでしたよ。とっても嬉しそうでした。そう、本当に、ああ、よかった。いや、深酒なんてするもんじゃないな。そこからが大笑いなんですよ。今度はね、社長が部長に聞いたんです。ああ、部長、すまなかった。で、ということは君も毎月積み立て金を納めていたということかって言ったら、このね、部長ガバッていきなりその場に土下座しましたよ。で、申し訳ありません社長、黙ってましたが、私この何年も積み立て金を払わずに一人だけタダで飲み食いしておりました。その場はドッカーン、大爆笑ですよ。どういうことだ。だってね、この社員旅行の費用、何年も前からもう会社持ちなんですよ。誰一人積み立てなんてしてませんよ。お酒やめちゃおっかな。
お送りしたのは談笑さんによる創作落語、社員旅行でした。社員旅行での失敗談でした。そう、
あるんですよね。
ありそうですよね。
飲みすぎてね、やらかすっていうのがいるんですよ。
あの、談笑さんもお酒を好きですよね。
そうですね。
談笑さんのお師匠さんといえば立川談志さんですけど、はい、絡んじゃったとかありますか。
私はないけれども、うちのね、兄弟子でいますね。お酒飲んで、あの、新年会の時にもうベロンベロンに酔っ払って、
はい、
あのね、師匠、師匠ね、師匠よりもね、あのネタは私の方がうまいって言ってたんです。後からこう言ってましたよっていう風に聞かされて真っ青になって。
みずほ証券が提供しているウェブサイトお金のキャンパスは、投資経験が少ない方でも金融と経済の知識を身近に感じてもらえるような記事を多数掲載しています。お金のキャンパスで検索してください。
わみずほ
東京 FM FMO 落語千金、お金を学ぶ落語の時間。長らくのお付き合い誠にありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね、旅行積み立て、しかもそういう、会社、ね、国会社だとか旅行会社に直接、そのあらかじめ1年前だとかね、2年3年前。ただね、私はね、これお得なのも分かるんだけれども、基本ズボラですので、1年先あるいは3年先に買ったその、ね、旅行のチケットってね、どっか忘れちゃいそうな気がする。
それもすごい分かります。
ね、
はい、
だからそれをきちんとね、だってあの仕事であちこち行く人だとか、毎年ね必ず旅行するだとか、3年に一度旅行する、これお得ですよね、これ絶対。賢い人は使った方がいいと思います、
はい。番組にメッセージいただいております、はい、千葉県にお住まいの32歳男性の方、はい、松ぼっくりさん、
はい、
いつも楽しく聞かせてもらっています。落語好きな友人から紹介されて聞き始めてすっかり楽しみです。お金に関して時代も移り変わり、仮想通貨で送り人なんていう単語も生まれましたが、お金に対する人の感情というのは時代に変わりないんじゃないかなと番組を聞きながら感じるところです。お金の話は生々しくなりがちなのを落語で落として、これからも肩の力を抜いて聞ける番組をよろしくお願いします。
ありがとうございます。松ぼっくりさん、
ありがとうございます。
ありがたいですね。
ね、
そうそうそうそう、
一緒に投資もね、モツブックリさんやりたいです ね、
うん、だからね、そのお金昔からあるものですけれども、この私番組を通じてこのお金の見方というのが随分変わってきましたね、そう、もちろん時代もあるでしょうけれども、現金じゃなくてただの預金ではなくて、この活用の仕方、お金に働いてもらうっていう、このいろんな手立てがあるというのと ね、
本当ですよね、
賢くなりつつありますですよ、
今日の放送ポッドキャストでも聞いていただけますので、東京 FM のトップページからアクセスしてください。番組への感想メッセージもお待ちしています。番組でご紹介しております株式投資トレーニング、参加された方はその成績報告もぜひお寄せくださいね、送ってくださった方の中から毎月10名の方に Amazon ギフト券1000円分をプレゼントしています。またみずほ証券のホームページでは、番組でお話ししきれなかった落語千金ここだけの話をお送りしています。さて談笑さん、来週は、
来週は私たちの自由研究第2弾、
はい、
初任給に働いてもらう方法です。お楽しみに、
はい、
一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。
投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は、証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。